吉村明子と
虹組キララのリモッタモナイト。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。さあ今日もねお便り届いてますよ。
あれでしょ、見たよ、はい、ツイッターで。
違う違う、あイラスト、
イラスト、
もうそんなさじゃじゃんって見せたかったのに、ツイッター見ないで先に
見たわツイッターで、
じゃじゃんってしたかった。まあでも みんなはね知らないんでね。ラジオネームもこばやしとにこさん、東村先生、キララさん、
みんな知ってるんじゃないの、
こんにちは。これ無視していきます。
みんな知ってるの、
無視していきますね。いつも身も蓋にはお世話になっています。第77回で明子先生は誕生日を祝われるのはあまり好きではないとおっしゃっていたのですが、うん、ぜひ誕生日をお祝いしたくお便りしました、うんうん、すいません、東村先生が大好きすぎて祝いたいという気持ちが勝ってしまいました。
別にメール、お便りとかお手紙もらっておめでとうございますは嬉しいよ。その、うん、なんていうの、こう集まりが嫌なだけで。
なるほど、
ね、うんうん、
はい。じゃあこれ嬉しいんですよね。
うん、これは全然ありがたいです。
で、まあ、小林さんのプレゼントっていうのはね、うん、あの先生と私とあの東村プロの芸人の似顔絵を描かせていただきましたので、うん、画像を添付させていただきます。似てないかもしれませんが喜んでくだされば幸いですって。
もう衝撃、
すごい上手だね、
衝撃、
届いてるわけですよ。
うまいし時間がかかってて、うんうんうんうん、すごい
これね、うん、あと載せますよね。これどれでツイッターとあとホームページと YouTube の方にも載せますが、
クオリティがやばい、
う
ん、あとね
どうですか、
似てる全部、あとね、うん、全芸人が描かれてるんだけどね、うん、あのね似顔絵がね似てる、うんうんうん、あのね二の二のだけちょっと似てるあとはそっくり。
なるほどね、二のってあこれか、二のこんな真面目な、
なんかニノのなんかさ、うん、なんだろう、
ふてぶてしさがないっていうの、
ふてぶてしさはないでしょ、もう鼻から。
これなんかスマホとかいじっとけば
スイッチオフ感で
ね、そんなやってねえから。
なんかこういう優しい笑顔みたいのはねあんましないからね、あの
普段の俺を知ってるんですね、この方
は。もう谷川さんも似てるしさ、もうほんとみんな似てるわ、うん、
これだけじゃないんですよ、うん、なんとねこのもこばやしとにこさんと、うん、あともう一人のリスナーね、さとるおじさんって何回かこちらにもね、うん、
あれでしょ、うん、絵にハマってる人でしょ。そうそうそう、急に
この2人の合作で
頭
とか言わない、なんとね、うん、2人の合作の東村プロカレンダーが通りました。
そんなことあります？
これすごいから、ちょっと小先生パラパラと、
ね、ちゃんとまだ見てないの、
うん、2019年のカレンダーですよ、
はいはい、1月、うん、はい、獅子舞をやるヤムチャの絵です、
うん、もこばやし先生、
獅子舞をものすごい勢いで振るヤムチャのもこばやしさんの絵です、
う
ん、
俺二次元にしちゃうともうそれですか。
まあヤムチャの絵です。バードではない、ただのヤムチャの絵です。
確かにね、
確かそうや、そうやそう、
せっかく一回三次元に起こしたのに、
うんうん、2月
素敵、
あの少女漫画風っていうか、もうなんかそのもうティーンズ映画みたいな感じのアンチクラバーズの、うんうん、あの学生服のアンチクラバーズの絵です。
少女漫画みたいな、ね、
少女漫画風、うん、これはさとるおじさん、
これはねもこ
ばやしさん、うまいね、うん、で3月、うん、ギャスカランドの絵です。
さとるおじさん、ね、
非常に味わい深い、うん、いい絵ですね。もうみんなほらよかったね、あんたたちカレンダーになったよ、ね、もうよじゃもういいでしょ、悔、ま、いはない、うん、4月、うん、なぜか太鼓さんが桜をバックに市内を振るっているという謎、うん、まあ、謎の絵になっております。これさとるおじさん、
素敵なね、
うん、5月東郷、東郷と東郷&干物、これはもう見ていただいて絵の解釈をもう皆さんで考えていただきたい。
そうですね、うん、これ好きだな、
スカイプをやってる2人って絵なのか、うんうん、6月、うん、サイフォンズがこう喫茶店でまったりしてる横にレッピーが飲んでると、これもうまいな、もう小林さんね、アジサイをバックに6月
だから、なんか平和でいいな、
ていうかさ平和、これ大変よこんなの書くの、うん、背景まで、もうほんとこれどうする、ダウンロードにする、ダウンロードにする、ね、どうにかしてみんなにこれを配ってみんなの家、全国のリスナーの部屋にこれが飾られるようにしよう。
そうね、
せっかく から7月アムール、うん、織姫彦星のアムール、
ね、なんかロマンチックに、このおじさん、うん、おばさんをロマンチックに、
佐藤浪士さんの天の川、
うんうん、素敵です、すごい好き。
8月8月って一番一年のうちでね、夏休みでサマーな感じで一番華やかな季節ですよね、
一番カレンダーを見るっていうか ね、
ね、一番お休みもお盆休みもあるし、一番大事な月にまさかの宮崎翔平と郡司谷川が海をバックに二人で立っている
夏にふさわしくね。
9月お月見ね、これはあのメロントリガーが団子の前で2人で、本当は仲の悪い2人が仲良さげに、まあ、お月見をしてるっていうね、
これ
は背景がすごいわ。10月もうこれは佐藤浪士さんかな、10月
そうです、
もう佐藤浪士さん疲れが見えてきて、うん、ただアンモナイトと、うん、あのワチュアナドゥね、改名して、うん、ワチュアナドゥと青山拓也がただ色鉛筆で描き殴られた絵が白背景もない白バッグにポンと貼られております、
ね、ちょっと疲れたよね、
一応もう背景はないんですけど、トリックはトリートって書いてあります、
ね、あ10月だから
私が足してあげればいいかな背景ね。11月ね、冬ですね、もうそう、冬というか晩秋ですね、うん、逆切れガンジーの3人がカーリングをしております。もうちょっともう意味は分かんないですよね。で12月年の瀬はクリスマスに、私がクリスマスリースの中にすごい可愛く描いてもらってる私がいて、もすごい気合が入った絵になっておりますね。
すごいよこれ、
なんか推しが分かるね、
ありがとうございます、ね、
これはもうみんなぜひ見てください。そしてプリントアウトしてどうにかしましょう。うちの仕事場にもこれ飾りますし、
ちょっとみんなで引くぐらいすごいから、
引くぐらいすごい、これも全部本当必見必見、うん、
すごいですよ、早速ね全員飾りますから、うちにね、
うんうん、飾ろう飾ろう、プリントアウトしよう、うちの仕事場のプリンターでプリントアウトするわ、うん、本当にありがとう、何かお礼をしなきゃね、本当に、
ね、もしかしたら、ね、あれだけじゃ足りないかもしれませんね、うん、ステッカーだけじゃね、うん、さあディレクターがさっさとお悩み行けって言ってるので、
ああ、ね、
お悩み行きましょうかね。はい、最初のお悩みです、
はい、
ラジオネームチャン・グンソクさん、はい、35歳女性の方です、はい、東村先生
もとうとうね、
とうとう来ましたね。皆さんこんにちは、
こんにちは、
初めてのメールを送ります。
あ、初めてなのか、うん、
いつも楽しく何回も繰り返し聞いて元気をもらっています、
うん、
私のお悩みですが、妊娠中の過ごし方についてです。現在妊娠4ヶ月目ですが、つわりであまり食べれなかったり、うん、運動できなかったりと何かと落ち込むことが多いです、うん、今まで楽しかったテレビや映画も音が雑音のように聞こえて疲れてしまいます、
うん、
楽しいことが減ることでなんとなく気分も落ち込みがちになり、これから仕事や育児の両立などを乗り切れるんだろうかと、うん、漠然とした不安を感じたりもします、
うん、
先生の作品ママはテンパリストでは育児の壮絶さが描かれていましたが、うん、妊娠中はどんな風に過ごされていたのか、また、うん、おすすめの乗り切り方があれば教えてくださいということですね。あ、PS 東村プロライブ夫婦で行きますって来ていただいた
んですね。あ、来てたね。あ、そう。あのね、うん、私はもうね、妊娠中はもうね完全に乗り切れなかったね。もうね、うん、知ってるでしょ。
してますよ。なんか
もうあおかしかったよね。ちょっと荒れてたよね。
常に精神がって別に
イライラして、
八つ当たりされたことはないですけど、常に叫んでましたよね。
叫んでた。もうね、うん、もうおかしくなるわけ、ホルモンバランスが。で精神的にももうそういうもんよ、女の人ってどうしようもないわ。だってそれはもう自然の摂理なんだから。うんね、私だってね、高円寺で柔道販売機で喉乾いて、うん、お腹妊娠の時に、ね、うん、ジュース買ってガゴンって買って、それなんか床っていうか地べたに投げつけて
自分で買ったの、
自分であこれ飲みたいガシャンって買ってガシャン出てきたの、あそれでああって投げつけてガーンって投げつけたりしてました。毎日それぐらい乗り切れてないし、
しょうがないですよね。
気分転換なんかも別にできないし、うん、ないし、そんなの何見たってイライライライラしたりとか、
うんうん、
急に悲しくなったり急にやっぱり幸せって思ったり、いつも上げ下げがすごいもの、感情の、うん、しょうがないわ。
じゃあ
どうしようもない、
うん、どうしようもない、うん、まあ、過ごされてたの、どんな風に過ごされてたのかというと、まあ、自動販売機で缶を投げつけて
た、ね、投げつけたりカーテンをブチブチブチってちぎったり、しっちゃかよ、もうしっちゃかしっちゃか、うん、毎日マックに行って、うん、マックで、うん、マック朝起きたらもうイライラしながらマックにガーって歩いて行って、うん、マックでポテトとコーラ頼んでバーって食べてたからね
あーへー、うわ、
なんかそういうぐらいおかしいわけだから私は、うん、マックなんて食べないでしょ、うん、普段ポテトも食べないでしょ、うん、でももうね、なんていうの、食べちゃうわけ、いきなりもうね、うん、もうおかしいの行動が、
うん、
自分じゃないみたいな感じよ、うん、だからそういうホルモンが出てるから、それはもう本で読んで、うん、科学的に、私は一応本でね、うん、なんで自分がこんなめちゃくちゃなのかっていうのをいっぱい読んで、うん、文献をね、うん、ああもうこれは自然の摂理なんだと、でこれによって守られてる部分もあるんだと、うん、要するに、うん、冷静じゃないことによっていろいろこうあるわけ、理由がね、そういう説、それがそういう本を読むしかない。
ごっちゃんと遊び行った時に、うん、ごっちゃんそんな普段好きじゃないのに、うん、あマック食べたいとか言って、その時の、うんうん、その時のマックのポテトとあれが、うん、ごっちゃんに言ってねえのかもしれない。
だって、うん、そう
あんまり食べるタイプじゃないのに。えじゃあどうですか乗り切り方。
本を読むしかない、もう科学的に考えるしかない。なんで自分がこういう状態になってるのかを、脳の何て下垂体からこういう物質が出て、それによってこれがこうでこうでっていう風に考えるしかない。
仕方がないことなんだ。
仕方がない、自分は悪くないし自分は変わってもないしという風に科学的に考えるしかない、う
ん、なるほどね、
生物学的に。
じゃあ行きましょうか、お言葉ね、うんうん、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
もう家中のものぶっ壊せばいいんだよ、もう障子破れ全部、バリバリバリバリって。
障子ぐらいだったらいいか、あまり後悔するものはね、
もうイライラしたら紙類に当たる、ね、
あじゃあもう破いていい、
うん、破いていい、家具とかを牛乳パックとかぶっ潰したり、うん、もう発散しないと、イライライライラするんだもん、なんでか知んないけどさ
何その
なんだろうかあれ
しょうがない
です、海外でもそうやね、うん、アメリカの映画とかドラマとか見てても、うん、フレンズでもそういうシーンあるし、よくあるんよそれ。フレンズってドラマでレイチェルでもそうだったから、もう万国共通、世界共通、人間でそういうもんしょうがない
あそっか、
マシな方、マシな方これ、
まあね、うん、4ヶ月目ですからね、
う
ん、
であとはもう6ヶ月頑張るしかない、
うんうん、頑張ってください。あのお便りはいつでもお待ちしてますから、
う
ん、
そうそうそう、
あの遠慮しないでどんどんと腹立つことはどんどん書いてくれれば、うんうん、そうだね、
はい
はい、では次のお悩みいきましょうかね、はい、ラジオネームリーマンプッツン物語さん、東京都31歳男性の方です。
私の主女作ですね
探偵
の
ですね、
探偵プッツン物語、探偵だけど、
うん、このリーマン、
私が小5の時書いた
サラリーマンなんですよまさかこんなねリーマンプッツン物語さんが現れるとは小5の時は思ってみません
でした、ね、思ってなかった。しかもその小5の時漫画クラブで探偵プッツン物語を執筆してた時、うん、同じ教室内に小田栄一郎先生がいたからね。
え、嘘、
一緒やってん小学校、
そう、
同じ、この間確認したら同じ漫画クラブやった、ワンピースの小田先生が。
え、真面目な話で、
宮崎に3年だけ住んどって、その時同じ小学校で年一個違い。で漫画クラブでしたかって聞いたって、編集に漫画クラブ出したかって聞いて今って言ったら、そうだったっつって、だから同じ教室で探偵プッツンを私が執筆してる時、
なんでプッツンしてるのいやだからすごい、
横の机に小田栄一郎がいたと。
だからすごい、だってどんなレベルが高い漫画クラブなの
、まあ、うちの弟もいますからね、その小学
校、ね、すごい3人もいるじゃん、
すごいんです、すごいんです、
漫画クラブ、すげえ。その時のね、他何人ぐらいいるんですか漫画クラブって。
12、3人ぐらい。
そんな少ない中で。
小田先生も顧問の先生のこと覚えてるみたいな感じでおっしゃってたらしいよ。
顧問の先生もじゃあすごいですよね、うん、そんなところ顧問やってたんですね。そうそ
う、転勤族で3年だけ住んでたんだって宮崎に、うん、そう、
まあ、ちょっとびっくりしてお悩み読むの忘れてました。
リ
ーマンプッツン物語と申します。妻の影響で先生の作品を読むようになり、うん、身も蓋も第1回放送から聞かせていただいております。
ありがとうございます。
妻は先生のファンミーティングに参加したり、夫婦で夏の東村プロライブを観覧したりと、いつも夫婦で大変お世話になっております。
ありがたい。
そんな私から今回初めてお悩み投稿させていただきます、うんうん、私の悩みは人をお祝いするのが大の苦手ということです、うん、アラサーになり同世代の友人たちの第二次結婚ラッシュがやってきました、うんうんうん、また会社の後輩には第一次結婚ラッシュがやってきており、うん、毎月のように披露宴や二次会に参加している今日この頃です、うんうん、おめでたいことですし参加すること自体は大して問題ではないのですが、うん、毎回困るのは余興のムービーです、うん、私は余興のムービーなどに移り、うん、新郎新婦へのメッセージを喋ったりとか、スケッチブックに絵やらメッセージやらを書くのが苦痛で仕方がありません、うんうん、祝う気持ちはあります、うん、でも自分のメッセージが人目にさらされることがどうも恥ずかしいのです、うん、私は面白いことを言えるわけでもなく、うん、気の利いたことを言えるようなキャラでもありません、うん、そのくせ、うん、会場が変な空気になったらどうしようとか余計なことを考えてしまい、うん、臆病になってしまいます、うん、それでも 20代の頃は嫌々ながらこなしてきたのですが、うん、30を過ぎてからは何かと理由をつけて断っては、うん、後から自分はなんて冷たい人間なんだと自己嫌悪になってしまう日々です。このままでは結婚式そのものが嫌いになってしまいそうです、うん、先生、私は苦手なムービーに頑張って出てスッキリした方が良いのでしょうか。
いるよね、もうこれは性格だからしょうがないよね。こういう方は編集にもいるよ、うん、坂本って編集がそうだった坂本さんって編集がそうだった。
あ、そうなんですね。
もうどんだけ盛り上げようとしてももう参加しない、うん、萩尾本先生とカラオケに行って盛り上げなきゃっつってさ、もう編集だよ、担当編集で、うん、坂本さんにちょっとさ、あのパフューム歌おうよって言って、分かりましたって言って、どれだったら歌える、チョコレートディスコだったら歌えますとか言って、分かった入れるわって言って入れて、始まってイエーイ、萩尾先生パフュームって知ってますか、歌いますねって言って出てこんわけよ坂本さんソファに座ってるわけよ、うん、ではい坂本カモンカモンって座ってるわけ、立ち上がらんわけ私が言って、ほら坂本さん歌うよ歌うよって言ったけど、下向いてじーってしてるわけ若い女ん子よ、うんうんうん、若い女ん子、うん、テンパリストの担当で、ほらもう萩尾先生見てらっしゃるから、うん、やるよやるよって、うん、あなたがこれ歌えるって言ったから入れたんだよ、うんうん、もうガンとして動かないの下向いてでしょうがなく、あもうダメだと思って盛り下がると思って、もう一人でしょうがなくイエーイみたいな感じで一人で歌って踊って、萩尾先生が一緒に踊ってくれたからよかったんだけど、で終わってから、うん、坂本とソファーに戻って、うん、どういうことなんだと説明せよと言ったら、いやあの歌えると思って入れたんですけど、あのやっぱ恥ずかしくなって前に出れませんでした、すいませんっていう。
へ、完全に薬子先生が恥ずかしいですそれね。
恥ずかしいわいやもそんなに歌えなかったんだよその時私その歌そ坂本はえそっちかって、私別の方が良かったん、ポリリズムの方がいいんだけど、うんうんうん、そっちか、まあでも坂本がそっち歌えるんだなと思ってそっち入れたわけよ
すごい、
あでもいるんですよね、だって別に悪気はないんですもんね、
う
ん
う
ん、
悪気はない。
リーマンプッツ物語さんの職場も、うんうん、なんか超体育会系でテンションが高く面白い人がたくさんいる、
だからうちのアシスタントみたいな子たちがいっぱいおって面白おかしくいろいろできるわけでしょ、うん、それはあるよね。
これはじゃあうちの東村プロのこうなんかにぎやかし担当のバドさんちょっと呼んでみましょうかね。
バド君だったら、うん、なんかないのコツ、そういうムービーとかを乗り切る、だからさこれ言っときゃ OK とかさ、なんかこう例えばさ、
はい、
もうテクニックで逃げ切るしかないじゃない、これからどんどん来るわけだから、
う
ん、
そうで
し
ょうね。
そうですね、うん、まああのこのなんですかね、なんでしたっけ、余興のムービーで喋ったりとか、うんうん、寄せ書きはあれっすね、あの、うん、もう自分のなんか嘘の名前を書くしかないですね、
嘘
の名前なんか適当に書いてある
、ロドリゲスみたいな、
そう、うんうんうん、したらそいつらのうちの誰かがボケたんだなって思われるんで、
あなるほどね、
何人かいううちの
それが一生残っていくよ、
テクニックテクニック、
それをもう自分は、うん、我関せずで、
だから要するに第二の人格を作んないとダメってことだと思うんだよ ね、結局そういうことよ、だから余興用をムービー用の時の第二人格を作るのよ、わかるでしょ言ってること、
うん、
でもだから多分作れない人には作れないじゃないですか、でも第二人格って、
いや第二人格はどんなにおとなしい人でも多分作れる、
マスクかぶればいける、
だってあれは明子先生もバズさんもこのまんまの性格じゃないですか、
そうだけどさ、うん、ほらあ RG さんとか普段すごいおとなしくて礼儀正しいじゃない、猫ひろしさんとかもさ、
うん、
普段すんごいおとなしくて礼儀正しいじゃない、
まあ、絶対言われたくないでしょうけどね、う
ん、
これ
でもさ、うん、スイッチ入ったらさ、うん、ちょっとまあ言ってやべえなって今思ったんだけど、うん、まあまあよかよかねスイッチ入ったらさ、うん、別人格で動けるわけじゃない、
確かに、
うん、でも芸人さんってそういう人すごい多いよ、
多い、
うん、おとなしいけどスイッチ入るみたいな
人、ミノとか急に入りますもんね、うん、スイッチが、
そう石子とかだってそうじゃん、うん、ねえ、
うんね、マスクがあればいけると思いますよ、
うん、私もね何か被り物するとかはすごい思ったさ、
マスク獅子舞、
うんうんうん、
その辺はもう
被り物して顔をあれ しないという、
じゃあこれはムービーには出た方がいいですか、うん、出なくてもいいですかって、
出た方がいい、
出た方がいい、
うん、あのね、うん、あの仲間外れにされる、あいつあの人は協力しない、だって 出ないっていうことをいいと思う人はいないわけで、
うんまあねうん、私も恥ずかしいのにとかね、
そうそうそうそう、
思われるかも、
みんなやってるのにってなって、それはもうしょうがない、会社に入ってる以上そこは合わせないと、
ね、恥ずかしいとか違うって言ってもね、
そうそうそう
そうそうですね、
会社ってそういうとこだからさ、
ロン毛にして前髪でそういう時全部顔隠すと結構いけると思うんですよ、うんうん、
見えないといいんじゃないです
か、そうそうそうそう、
あと顔が映ってんのが嫌だと思うからさ、
だから仮面なんだ、
う
ん、
そう仮面をかぶるわけよ、
そうなんですよ、
サングラスとかでも、あサングラスでも失礼なのかな、あでもあり
がとうございます、
なんかどっちかっていうとサングラスっていうよりも目だけ出して何かをかぶるみたいな、
誰か分かんなくなりません、
だ誰か分かんなくいいっていう笑いが成立するじゃない、えこれ誰ですか、誰か、ああこれなんとかさんかみたいになるぐらいでいいんじゃない、
そしたら自分と声が似てる人に出てもらったらな階段は作れるじゃん、
違うね、そのムービーを撮るときに俺これかぶって出ていいってやってごそごそやってるときに信頼が生まれるわけ、
うん、あそうなんだ、
山田さんだとして山田さん頑張ってくれてるわとか、山田さん面白いんであの人ってなるわけよ、面白いことしようとしてるわみたいな、でそれ滑ってても成立するから、その一手間やるっていうのが大事だよ、会社における、
うんうん、
なるほど、
芸人だって全員がもうその場でできるわけじゃなくて、うん、準備してきて笑い取ってる人の方が多いんで、
多いですね、うん、確かに、
冷蔵庫マンさんだってそうじゃん、
もう作り込んで
分かった、冷蔵庫マンやればいいんだよ、
そうですね、
なんか顔に四角い段ボールかぶって冷蔵庫にしてどうもって言って、
ムービーだったら大丈夫でしょうね、うんうん、冷蔵庫マンさんも優しいし、
うんうんうん、その一キャラ作る、一キャラ作る、余興用に、うん、ムービー用に一キャラ作る、
うん、
恥ずかしいから俺これでやるわって言って一キャラ作る、うん、
冷凍コマンとか言ってね、カチンカチンに緊張してますみたいな、
もういいいい、
ね、いいじゃん、
なのでも、うん、面白いこと言わなくてもかぶり物しておめでとうございますなんとかくんなんとかさんお幸せにって言っても、うん、かぶり物してるだけでふざけた人ってことになるのよ、
なるなる、
会社ではそれで十分面白い、いけるいける、
ね、うん、じゃあバードさん身も蓋もない言葉いきましょうか、うん、
あはい、
じゃあ身も蓋もない言葉お願いします、
いいよー、ノーモア映画泥棒の格好をしよう、
それしかない、うん、スーツだから、
うん、すぐ着替えられるから、あれ
ちょっと動きが大変そうだけど、
ノー下手でノーモア夫婦喧嘩っていう、
あ完璧完璧、
ドクドクドクドクドク、
完璧じゃん、
ノーモア夫婦喧嘩っていうだけでええわ、
だけで、あとちょっとドクドクドクドク動けば、
お幸せにって言えばいいわ、それでそんだけでいいわ、もう別にひねったことそこまで言わなくて、決まり決まり、
よかった、じゃあリーマンプッツ物語さんね、これでもう解決、
解決だ、
すごいじゃないですか、
頑張って頑張って出た方がいいよ、
さあ番組では皆さんのお悩みを募集しています、応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.war@gmail.com です、懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢性別ラジオネームお悩みをお送りください、採用された方には東村あき子書き下ろしミモフタステッカーをプレゼントいたします、
ミモフタもないと、
アンティックラバーズの夢見るポエム、このコーナーは石原まさみのポエムを朗読するシンプルイズベストなコーナーです、それでは早速東村あき子先生をお呼びしちゃいましょう、あき子先生よろしくお願いします、
はい、今日もやってきましたこのコーナーが、
はい、ありがとうございます、
楽しみにしてまいりました、
今日も温かく見守ってください、
うん、はい、
ありがとうございます、先生なんとですね、
はい、なんとしか言いようがない
なんとですね、私のポエムがツイッターでグッときた言葉のハッシュタグでツイートされてたのを見て、やっぱりですねこれもポエマーとしての小さな一歩、本当にですよ、でもでも
そんなに、よっぺいだろうどうせ、
なんか違った人だったんですけど、あそうなんです、そうなんです、
真に受けてる人がいるの、
いやもう本当でもまあまあ、まあ、ま
あありがたいね、
ありがたいんで、うん、この調子でちょっと頑張っていきたいと思います、
うんうんうん、
でさて11月も終わって今年も残すあと1ヶ月となってまってきましたね、
うん
うんうん、はい、11月といえば先生鳥の市とかあるんですが、今年なんと三の鳥まであって、
うん、
三の鳥っていうとなんかあの火事が多いとかよく言われるんですが、
うん、
実は際立って火事が多いということはないということで、
あ安心しました、
はい、安心しました、そういうことで、
うん、それさみの、
はい、
ね、日本豆知識みたいな、
そうです、で私たちもですね一番最初にですね鳥の市のやつはこんな感じで石子が右手に持ってる小さな人差し指くらいの、
私毎年行ってるよ、
毎年行ってるよ鳥の市。そうなんですね、うん、でなんと、うん、もう 5,6 年目になってようやくこんな大きなやつを買えるように。
これだって何千円かするやつじゃない。
そうなんです先生。
1万円ぐらいするやつじゃない。
そうなんです先生。
頑張ってるじゃん。
頑張ってもうなんかもう頑張りました。
で
も
知ってる、これどんどん大きくしていくんだよ鳥を毎年。鳥じゃない熊手を買うときに。
はい、なんかそんな感じでなんか季節的なことをちょっと会話に入れつつ、うんうん、早速ポエムに行きたいと思います。では年末に向けてウキウキ過ごしていただきたい、そんな乙女チック、そんな乙女チックポエムを作ってみましたので行きたいと思います。
お願いします。
お願いします。レンゲで編んだトートバッグにお宝たくさんあふれてる。ほらお散歩しよう。砂糖菓子のティアラを乗せてレッドカーペットウォーキングドッグ。先生どうでしょう。
ウォーキングドッグってどういうこと。
そうですよね先生、あの石子にも何それとか言われたんでちょっともうその時描いた絵があるんですが、あこんな感じの
イ
メージ。そうなんです。
プードルみたいなワンちゃんを連れておしゃれしてレッドカーペットを歩こうと。
そうなんです。なんか
クリスマスシーズンのこの街をね。
はい、なんとですね先生このコーナーはこれだけではないんです、うん、こっからが本領発揮の感じで、うん、乙女チックポエムプラスですね、なんと変換を醍醐味でやっていただきたいっていう感じで。
変換するのは知ってますよ。
はい、それを
やって。そういうコーナーですから。
やってみましょう。
でもさすがに今回のは変換できないんじゃないかな。
リスナーの皆さんもだいぶなんか飽きてきてるんじゃないかな。この
いや別に飽きてるとかじゃなくて今なんか振りを作ろうとしたんだけど。
あれ間違えた。すいませんぶち壊しちゃって。すいません先生、
今回クリスマスなイメージのねポエムだし洋風なイメージだし、
はい、
ティアラとか言ってるからいつものね和風の感じでハマるのかどうかちょっと不安ですけども。
そういった不安ですね、うんうん、じゃあちょっと
やってみましょうかね。
やってみましょうかね、う
ん、どうなるか分かんないですけど。じゃあね、
はい、
今回は洋風なイメージでいきましょうか、
はい、いきたいと思います、
ね、いきますよ、
はい、
洋風って言ってるけどやっていいんだよ普通に、うん、洋風なイメージで、ね、
はい、
クリスマスを思い浮かべながらイルミネーションを思い浮かべながらいきましょう、はい。じゃあ変換もう動揺して変換スイッチオン。
レンゲで編んだトートバッグにお宝からたくさん溢れて。
クリスマスの街が浮かんだね
やっぱり先生分かってくれました。
分かった
私これもう。
えそれ何それ何。
ジングルベルです。
あそうか
今が先生かだから先生感じたんだと思います。
感じちゃったかな。
さすがです。いやよかったです。いかがでした。先生このきっと起承転結のこの点をですね体験していただけたと思います。
起承転結の点を体験
これちょっと盛り上がるところですね。点で
ちょっと意味が分かんないんですけど、はい、でもまあ良かったですね。
すいません先生ありがとうございます。
これでみんなリスナーの人も明日から会社頑張れるんじゃないでしょうか。
はい、じゃあみんな頑張って行ってください ね
聞きながら通勤してください、はい、ね、師走の街をね。
師走をではちょっと締めたいと思います、
はい、
日本の文化をより深く味わっていただけたのではないでしょうか。文化とは遊び心から生まれてくると思うアンチックラバーズでした。
第2の派がギャスカランド杉岡のモテ男への道。いやですね、あの最近ですねあのネットフリックスで、うん、うちの先代が、うん、あの相乗りになんと出てるということで、う
ん、オーディション受けたら受かったんだよね。本当にガチで受けたら受かっちゃったんだよね、は
い、そうそうそう。でそれに習って僕も相乗りに出たいなと、
うん、受ければあなたも、ね、
いけるかもしれない。
そんな簡単にね
できるまあまあ簡単なもんじゃないですけど、ただここでちょっと
羨ましいっちゃろ。
羨ましいです。
出てるのが
もう僕も出たいです、うん、だちょっとここで練習させてもらいたいなと、
うん、まあ妄想で相乗りやってみたいってことでしょ。
はい、
うんうん、高君はもうめちゃめちゃ今あれよ、もう目立ってたよ。
そうですよね、うん、僕もそこまで行きたいということで、うんうんうんうん、こっちもシリーズ化したいぐらいです。だから
杉岡くんってさ、喋るときさ、なんで口から空気漏れてんの？
それはちょっと病院行かないとダメですね。
舌が短いのかな。舌
短いからじゃないですか。舌足らずで有名なんで。
うん、短いよね。ベーしてごらん。全力でベーしてごらん。唇超えれてないけど大丈夫？下唇超えれてないよ。
全力
超えれてないよ、下唇全然短いわ。空気漏れまくってもんな。よし行こう。
よし行きましょう。
よし行こう。
まずじゃあ。
じゃあキララちゃん、相乗りに乗ってる相乗りガールをやってよ。
相乗りガールね。
あ、お願いします。
最初レッピーちゃんにやらそうかと思ったけど、レッピーだとなんか成立しない気がして、キララでお願いします。うん、ここは相乗りバスです。ワフラブワゴンですね。
じゃあ相乗りのバスね。相乗りバスってなんか普通になんか
ラブワゴン、
ラブワゴンね、
ラブワゴンって言われて田舎のさ相乗りのさ、
今カンペが相乗りバスって書いてあった
。すいません、
いいかね、ここ乗ってからっていう相乗りになっちゃう。
じゃあブロロロロロ、
いやー、タイに来たけどね、暑いよね。
あ、もう乗ってんの？
もう乗ってる乗ってる。
あ、乗ってんだね。
ラブワゴン内での会話でしょうか。
どんな人かも分かんないよね。うん、普通なんかビーって来て、
あ、
誰か女の子がいるみたいな来て、あーって言って、うん、でなんか持ってんのよ、あの概要紙みたいなの で、
ね、
なんとか
名前書いてある
やつ、ね、おーみたいな感じの盛り上がりがあってみたいなやつ、ね、見てる？
見てます。前の、
ね、まあ、初対面の会話という感じだね、うん、はい、もう一回行くよ。
いや、次誰か乗ってくんのかな。どうもフミヤ。
お、
ブロブロブロ。
いや、まあ女の子抜けたから女の子だよね、多分次。
多分そうだよね。
キー。
あれあれあれあれあれあれあれ。
みんなー。
あれ、キララって書いてある。
キララちゃん。あ、キララちゃん？
歌手を目指してるので、キララというよりはトンキゴって呼んでください。
トンキゴちゃん、
トンキゴちゃん、いや、はじめまして。
はじめまして。
歌手目指してる人来ちゃった。
初めてだな、
うん、歌手の卵っていうか歌が好きで。
そうなんだ。どんな歌歌うの？
あ、なんか、あ、これがラブワゴン。
まあまあちょっとね、今男しかいないけど、どんどん増えてくから、
うん、あ、ごめんなさい、なんか緊張しちゃって、なんか涙が出てくる。私なんかよくすぐ涙が出ちゃう。
ごめんごめんごめん、すぐ涙が出ちゃうんだ。
まあでも多感なところってね、歌手に大事だったりするからね、
はい、うん、絶対にあの恋人、恋愛にやっぱり歌って大事だと思うんですよね。だから絶対に彼氏を見つけて帰るぞって思ってます。
俺もここもう2年ぐらい乗ってるから、
は
い、全然降りれないから、よろしく。杉岡って言います。
お願いします。
お願いします。でも最近入ったフミヤ。
あ、ふみやです。
よろしくお願いします。
お願いします。
ここでちょっとナレーションを見たら、ちょっと一人の絵があって、
うん、あ、なんか初めて見た時に
インタビューインタビュ
ー、なんか話しかけてくれて優しいなって思ったんでしょうね。でもその後に話しかけてきたあのふみやさんはやっぱりあのかっこいいなと思って。
やばいな、劣勢だ。
また戻ります。
いや、でも怖いっすよね。最初見た時ちょっとなんか確かに思いましたね。いや、まあまあ全然恋愛になるとかまだ全然わかんないですけどね。
いや、僕もあのここで初めてときめきました。頑張ります。いけそうな気します。
食事風景みたいなとこなんだ。
タイ料理か。いろんな国旅してんでしょ。
そうそうそう。あのヨーロッパとかから。
あ、そうなんだ。
聞きたい話。
杉岡くんご飯の時に2人で抜け出して2人で話さないっていう誘うのを目的にしてやってみようか。
わかりました。いやでもグリーンカレー美味しいよね。
美味しい。定番、定番の。
こういう感じなんだね、本場で食うとね。
そうそうそうそう。
なんか。グリーンカレー食べてきた涙が
出てる。なんで涙もろいの？
うん、なんか恥ずかでも全然大丈夫。
辛かった？
なんか相談とかあったら。
あ、そういうのないです。
いやいや。だすぐ涙もろいからさ心配なのよ。
あ、まあグリーンカレーってなんかやっぱりそのグリーンの鮮やかさがなんか感動したなと思って、どう思います？
それいい歌詞になるよ。もう歌詞できたんじゃない？あ、なんか歌の相談とか乗るからさ、なんかちょっとお酒
あの時歌の相談ってなんだよお前ってちょっと思っちゃって、うん、でもまあもう少しせっかくだからもうちょっと様子を見ようかなと思いました。
僕は本当歌の相談に乗れて嬉しかったです。
なんかちょっと俺あっちバイキング形式で野菜あるみたいだから取ってくるよ。
あ、本当、うん、ありがとう。あのさ、
はい、
なんでこの相乗りに応募したの？
なんか怒ってるんですか？
いやいや、そんなんじゃなくて、そんなんじゃない、そんなんじゃない、そう見えた、ごめんごめん、そんなんじゃなくて、普通の質問。
なんか私って他のみんなさんと比べて、はい、もう可愛くもないじゃないですか、はい、なのでなんか、
いやいや、
乗っただけなのかな。
そうそうそう、今緊張して入ってきた。違う、
なんでよかったです、はい、
いや、ほんと可愛いよ。
じゃああれですか、なんで修行家さんこそって言ったらごめんなさい、ごめんなさい、これごめんなさい、
いい、僕のことはもういくらでも言っていいから
こそとかごめんなさい、うん、でもなんで乗ったんですか？
いや本当今まで彼女がいなくて、ここでちょっと人生変えたくて乗ったんだけど、うん、でもなんか今回ちょっとなんか、うん、あんま言えないけど、うん、
誰か好きな人とか、
いやいや
好きな人とかは、
いやいや、そんなまあまあ好きな人っていうかね、うん、今度さ、はい、タイ来てる子たちさ、はい、世界遺産見に行かない？2人で。
え、でも勝手に行ったりしたらスタッフさんに怒られちゃいます。
あ、いや大丈夫大丈夫、もう2年乗って長いから
すごい、
うん、逆にいい演出になるからいいと思うよ、行かない？
あ、じゃあ、
はい、お待たせ。
あ、ありがとう。
何話してたの？
いやいや、最近どんなライブとか出たのみたいな話してた、うん。
あ、これかわいい、これはピアである、かわいい。
あ、本当だ、かわいい。あ、じゃあ俺買ってあげるよ。
本当ですか、うんうん、やった、フミヤさんピア買ってもらえるんですって。
あ、僕らの分を、
うん、なんかすごい、
そうそうそう、フミヤの分も俺買うよ。
ありがとう、
うんうん、
嬉しい。
それカンペマジであと2分もやんの？
え、じゃあ会場に移ってベッキーさんの位置、
はい、なんか恋が生まれちゃった感じしますよね。
あれやばいですよね。
もう杉岡くんってもう完全にこのトンキゴちゃん、はい、歌手志望のこの子にも一目惚れしたって感じしたんだけど、どうなるのかな。
これはまた来週も楽しみって感じですね。
ね、待って待って、
ね、いやいい船出じゃないですか。
杉岡くん、はい、
はい、
あなたのコーナーなんだから、はい、キララ姉さんに持ってかれすぎだから、はい、まず芸人として、
はい、すいません、はい、
でまあまあそれは置いといてね、はい、要するにその子と二人きりで話すチャンスを作らなきゃいけないわけじゃん、
はい、
相乗りにもしあなたが出た時にね、はい、そうでしょ、はい、だからもうちょっと積極的に2人で外で話さないとか2人で散歩しないとかって言わないとさ、はい、なんていうの、巻き込まれちゃってるだけじゃんキララちゃん。
そうっすね、
向こうのペースに、はい、あと私可愛くないじゃないですかって言われたら、え、可愛いよ、何言ってんのってすぐ言わなきゃ、
はい、
怯えた目で見ないの女の子、そういうことでしょ、そうっすね、そういうとこでしょ。
あ、でもすごい、相乗りの博君も似たようなこと言われてた。
あ、マジで、あ、
可 可愛いってなんであの時に可愛いって別の子に可愛いって言っちゃって、うんあうん、好きな子じゃない子に可愛いって言っちゃって、うん、
変なとこ受け継いでますね。
何の歯がよ
間違ってはいないですね、うんうんうん
まあちょっとこの旅はちょっと続けたいと、うんね、次頑張ります
次頑張ろう
主導権握るように頑張ります、
うんうん、ちょっとスマップスマップみたいなコントで非常に受けると思います
。分かりましたすいませんじゃあ以上第二の墓ギャスからの水床のモテ男への道でした。ありがとうございました。
エンディングでーす、
エンディングでーす。
なんと今日のエンディングは残念ながら私バードフミヤがお送りするということでね、先生は今せんべいをねよりによって一番音の出る食べ物を食して休憩しておりますのでね、私がお送りしていきたいと思いますけども、まあ、今週のね放送を聞いてね皆さんね、一番気になったのはちょっと悟おじさんの画力上がりすぎてるっていうことが多分一番気になってるかなって思いますけれども、私が出てきたということは芸人自己紹介のコーナーでございます。まだまだ皆さん声だけではなかなか判断がつかないということで、どんな人なのか掘り下げてほしいということで、本日紹介するのはこちらの方でございます。
元保育士芸人ピン芸人太鼓です。よろしくお願いします。
やってまいりました、はい、太鼓さん
広島に住んでます。いや
先週の放送をねまず聞いてから今週の放送聞いてほしいですね、聞いてない人はバカ跳ねしてましたからね、先週のコーナー
面白かったです。太鼓さんのコーナー、もう
皆さんのこの幼少期が見えてきたので、ね、
すごい盛り上がり
ました。もうあれ書くでしょ特技に。今後
本当あのプロフィール更新してもらいます。 お願いします。あ
のロッキーさんかな、ロッキーさんかな。
お願いします。
了解です
やった特技の欄に、
特技の欄にその人の5歳ぐらいの時のことが分かる、
エピソードというかそういうのが、
はい、なるほど、
ありがとうございます。
ということで、まあ、今回は広島から遠征して、うん、事務所ライブに出て、はい、まあ、2,3 泊した状態で今ここを迎えてると。
うそうなんですよ。もう1泊目はレッピーちゃんがちょっと終電逃したので一緒に泊まってくれて、
あそうです、東村プロライブ終わって、うん、でそのまま事務所に戻ってきて、うん、素泊まりです私は。
素泊まり
本当になんかもうお母さんのようにもういろいろカップラーメンも買ってきたのでとか、もうすごく
年齢で言うと
私の方が多分10ぐらい上です。
そう、太鼓さんの方がお姉さんです、
はい、
なのにお母さんのようにな
んかお世話してくれたのでありがとう。
私の方がお泊まり先輩なんで、なん事務所のお泊まり先輩だから、あれってこれき、あのちょっと分かるとかあるんですよ。あの太鼓さんが今これ欲しがってるだろうなとか、これ今あれだなと思ってちょっともう自分もやってるん
ですよ。あれも助かりましたよ。
でも一応ライブ後なわけでしょ。
そうです。
でそのライブ後に女子が2人で泊まるって時は、うん、あのネタの話とかになるのか、でももう普通に女子のトークみたいな感じになるのか。
私ちょっとびっくりしたのが、うん、あの、まあ、喋っててちょっとアニメのタイトルとかがポロッと出ようものなら、
なら？
もうレッピーさんがそのアニメの前役をやり始めるんですよ。
いや
びっくりした。ちょっとびっくりして
あの時あの、はい、真夜中深夜の3時、
そう、そうです、3時まで、うん、3時までそれが続いて
興奮がね、
そうなんです。まあ、最初びっくりしたのがあのフランダースの犬の話を、まあ、フランダースの犬がねってチラッと例えで言っただけなのに、うん、なんかあの急にネロ、ネロはどこ行ったんだ、ネロ、ネロってネロを探すところからなんかやり始めて
あの有名なシーンをやるんじゃなく、
有名なシーンのちょっと前からやるんですよ。いつまで続くんだと思って、
パトラッシュ疲れたよが大体皆さん言うじゃないですか、モノマネで。で
も、
まあ、ルーベンスのマリア像だよ、ね、パトラッシュ、ルーベンスのマリア像だよ、僕やっと見れたんだ。
これ3時に聞くのきついな。
でも女の子がこう叫ぶとこまで、
アドアですね、はい、アドア、そう、あの3時で出せる範囲で、うん、かすれた子で、
ねーろ
ーでピュー風がここから、
それが気に入ってるのかでそのなんか天使がこう、あ その時は役が足りないから私も天使やらされて2
時3時ですよ。
いや3時に何され
て、まあ、そうなんですよ。ライブ後のテンションがまだ続いてね、
うん、本当なんか
そうなの、
そうなんですよ
そうなん なのかな。
そうなんです。であの夜の原宿を太子さんに見せたくて、私も夜の原宿
まあ徒歩で行ける距離ではあるか、
太子さん代々木から降りるか原宿から降りるかどっちにしますかって、うんうん、でも私がもう積極的にじゃあ夜の原宿でって言って、
それですごいなんか夜の消えた
こう、まあね、何もないよね原宿はね。
そこがなんか神秘的とか言い出して急に人が消えたとかもはや何が始まったのかわからないなんか寸劇が始まってSF 小説かなんかがなんかすごいそうなんです、ね、ついていけなかったんですけど、それでもあの
まあでもなんか太子さんが異常に好かれてるってことだけは分かる
嬉しいです、ありがとうございます。
それだけは分かりますけどもね、
太子さん人柄も本当にいいし、
まあまあね、いい人よね、
ありがとうございます。
もう人柄がにじみ出て裏表もない性格とかも、
ね、いや今後ブラック太鼓出していきますよ、う
ん、ブラック太鼓ってただ黒いなんか叩く道具だからねそれも。
あと事務所ってなんか大体男性陣がいっぱい事務所使った後って汚いんですよ。で絶対髪、私まずついたらまず掃除から入るんですよ。まず便器の、うん、あの蓋を裏上げてまずトイレ掃除から始まって、あとピンクの壁とかも取って、うん、あと髪の毛もいっぱい落ちてるからまず拭いて、まあ、掃除から入るんですけど、ちょっと男性陣の使い方どうなってんのかなと思うんですよ、ね。
まあ、男性陣っていうか俺がめっちゃ使ってるからね俺がねウィッグを解くんだよね
めっちゃ落ちてるんですよ
あれ毎回ウィッグを解くのよ。
やってくださいこれ、一吹きして帰ってください。
一吹きして帰るよ。じゃあ
お願いします、
うん、私が泊まるっていうのでなんか太子さんが泊まる前にちょっと私ちょっと掃除してきます。すごいすごい掃除まであらおなかじめしてくれて本当に お世話してくれてありがとうございます、
ね、また太子さんまた夜行バスからこう来て、うん、朝入ったら部屋が汚いでね、寝るの辛いじゃないですか。
ありがとう。
だからまずあじゃあ太鼓さん明日来るからと思ってあの、うん、事務所練習したんですよ
一日前に、
はい、で明日太鼓さんもうすぐ来るなと思ったから、うん、掃除して帰った
一回掃除だけしたの
掃除して帰る
前乗りしてありがとう本当に、
ね、前乗りのコーナーの後にね、うん、前乗りの話して
あ、私だけ笑って
誰も笑って今リスナーも全員笑ってなかった今
ちょっと待って、え広島では多分大爆笑です
広島向きだよ広島向きのボケだった今。
そうです今。
あ、そうそう、あとペヤ、ね、ペヤング焼きそば渡したら、うん、これ食べ広島では食べないとか言って感動してました。
ペヤングは西日本は食べない、うん、そうなんですね、
あのもう
食べたことない。UFO ですよね、 UFO、 UFO、
ペ
ヤングって何と思って
、存在も知らない、
存在知らない、あのジャンプ放送局で見たことはあるけど
売れてますけどあんまりなんか
あの湯切りの失敗とかそういう小ネタで見た感じですかね。
ペヤング算っていうのがあって、ボンビーが、
はい、
ペヤングで全部計算するっていうこのお洋服は5万円ですって言ったら、じゃあペヤング何個分だなっていうのが、私が小学校の時にジャンプ放送局でお便りコーナーであって、ペヤングってなんだろうなって思ってた子供の時とか。
へー、驚き、
あんまり食べなかったですね。そうですね、
知らないことにもなる。
食べた初めて、
おお、美味しかったですか。
美味しかった、あ
いやペヤングは美味しいよ、うん、まあそんな感じで芸人としてのことを全然惚れなかったけれども、はい、まあじゃあ入って良かったことぐらいは聞いとこうかな。
すごい、なんか私は事務所に所属っていうのがもう初めてなので。
あ、そうなの。
はい、
なので入ったことなかったんだ。
すごい感動したのが、うん、のライブのエンディングの時に、うん、みんなで明子先生がエンディングみんな前に出なって言ってたから、うん、みんなで頑張ろうねってみんなで言ってたんですよ。すごい、あ、本当にいい事務所だなって感動してたら、うん、ロッキーさんがすごいデーンと構えてるんですよ一人で、なんかみんなさすがロッキーさん、やっぱりね長いし付き合いも長いし、やっぱこういうエンディングで緊張とかそういうのもないんだろうな、すごいですねって言ったら、うん、ロッキーさんが、え、何の話ってびっくりしました。
そう、ロッキーさんはエンディングでね、棒立ちできるのよ本当にもう何も考えずに立つということがね、もう無の境地になれるのよだからもしかしたらロッキーさんだけは急にあのエンディングのステージ上で銃で撃たれてもかわせるかもしれないよね無の境地だから、みんななんかボケようとかなんか笑い取らなきゃ、お客さん今どんな顔してるかなとかやってるから銃で撃たれても即死よ、避けようがない。ロッキーさんは無の境地だからって避けるかもしれない
すごいです。あ、もうバートさんも、もうあの広島来てください。
なんで
広島向きです、なんか
すごい、
なんかすごいこの明るさといい。
まどさん広島行ったことありますか？
広島はないね。
あ、いや本当来てくださいよ。
うん、まあ、
すごい今
行きたいわ。
ハマりますよ。
じゃあ来年の目標は広島で営業を取ること。
あ、やった、来てくれる、
行きましょう。
一緒に一緒にやりましょう。
はい、じゃあ先生から見た太鼓さんのいいところありますか？
ありがとうござい
ます。持ってきちゃった、持ってきちゃった。
あ、いい音が出た、
うまそう。
もうエンディングは私は休んでていいって言われたと思ったんだけど。
そうなんですよね、一応、まあ、一応書いてあったんで
呼ばれると思ってなかったんだけど。
あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあ、
まあ、一応喋るけど。
じゃあ一旦閉めます。
いや、大丈夫。ありがとうございます。太鼓さんはあのね、ネタが面白いなと思ってそれで入ってもらったんだけど、はい、あと漫画ネタだったりとかして合うなって思って入ってもらったんだけど、フリートークがすごいできるっていうのが今日分かったから。
そうですね、
結構頼もしいなと思って、うん、女の人フリートークできるよね結局ね。
うーん、
上手やったよね。以上です、よかったです。
ありがとうございます。ありがとうございます。太鼓さんは本当にね、僕がね2008年R1 グランプリ2回戦で原宿が揺れるぐらい受け取ったのを目撃した人なん
で、
ね、
そうなんですよ、客席で、なんかたまたま隣にいたエズレさんと一緒にわーって言ってました
。エズレさん、
エズレさん、
その時すごいね。
わかんないです。ただそう、もう原宿という街が揺れるぐらい、うん、ラフォーレでや
って、ヤムチャが受けた。
ヤムチャ、いや、その時はまだヤムチャになってなくて、ドラゴンボールのあるあるネタみたいなのやってたんですけど。
またやればいいじゃん、うちのライブで。サドさんを揺らしてよ。
いや、もう僕はヤムチャになったんで。
もうヤムチャさ、ね
え。え？嘘だ！嘘だ！嘘だ！嘘だ、ヤムちゃんの次が見たいはずだ。
ウィング変えてたのに、新しいのに。
いやいやいやいや、いや、1月頃に、ヤムチャで東京 MX テレビも出ますので、よかったらぜひそちらもよろしくお願いします。ヤムチャまだまだ私はいけると思ってますんでね、よろしくお願いします。最後に太鼓さん、じゃあ締めのお一言をお願いできますか？
これで、あ、もう一回ちょっとお願いします。締めの言葉、
まあ、
締め
ナイトですから最終的にお
やすみなさいの、
おやすみなさい、
ね、あ、いいですね、いいですね。
いや、一旦無の時間流れたわ。
放送事故ですねこれは。
よし、じゃあ私が太鼓判を押すぞ。
太鼓だけにな。
ありがとう、おやすみなさい。